食事にも影響がありますし、コミュニケーション、会話にも影響を及ぼすということですから、治療を進めていかなければならないと思うんですが、先生、じゃあ治療について、顎関節症の治療の進め方というのはどういう流れなんでしょうか。
はい、まずはですね、顎に負担をかけている生活習慣に気づいていただいてですね、それを是正することから始めます。なるべく体に負担が少なくて、やり直しの効く治療から開始するというのが原則となります。
やり直しの効く治療、
そうです、はい、なので安易に歯を削って噛み合わせを変えるようなことは今はしてはいけないというふうに言われています。
そういう意味ですね。一般的にはどのような方法なんですか。
一般的にはですね、体に負担が少ない治療ということで、生活指導、あと食事指導から、開始します。でそれでも症状が治らない場合には、炎症を抑える薬を使ったり、プラスチックのマウスピースを歯列にかぶせるような治療なども行われます。また数は少ないのですが、場合によっては、噛み合わせの治療や手術ということが行われる場合もあります。
先生、ちょっとこの部分詳しく伺いたいんですけれども、例えば生活指導というのは顎関節と影響があるんですか。
あります。先ほども言いましたけれども、噛み締めというのと頬杖と影響しますし、無意識にですね、上の歯と下の歯を接触させる、もう軽く接触させるだけでも影響が出ますので、そういうところから、気づいていただくというのが大事です、
ね。はい、食事指導は、
食事指導はあまり硬いものを避けるとかですね、痛みがある急性症状が出ているときにはなるべく硬いものを避けて柔らかいものが食べましょうねというようなお話はしていますね。
炎症を抑える薬ということでしたけれども、炎症、痛みではなく炎症をしているという状態なんですね。
炎症を起こしていて痛みが出てくるという場合には、その炎症を抑えることによって痛みを抑えます。
でマウスピースを歯列にかぶせる、
はい、
これはそのやはり歯がつかないようにという意味ですか。
ですね、これはですね、均等に歯が接触するということと、もしもですね、その歯列に問題がある場合には、その問題を一回フリーにするというような意味がありますね。
なるほど。では数は少ないけれどもという前置きがありましたが、噛み合わせの治療、手術、
はい、これはですね、長い間噛み締めによって歯がすり減っているような場合とか、あとは以前に歯の治療を受けて、それを繰り返しているうちにだんだん噛み合わせが低くなってくるというような人も中にはいるわけですね。その場合に正しい噛み合わせを回復させるということが有効な場合もあります。あとは関節の中に変形が起こっていて、その先ほど言いましたその関節円盤というものの位置異常が強いと、もしくは骨に変形があるといった場合には手術の適用になるということです。
そうなりますと、人それぞれというところもありそうですけれども、治療期間というのは長くかかるんですか。
はい、症状によってこれは変わるんですけれども、軽いものであれば数日間で良くなるものもありますが、関節内部の変形が大きく起こっているものとか、筋肉が硬くなり伸びなくなってしまったものにつきましては、かなりの治療期間がかかるといったものもあります。
それはもう年単位。
そうですね、数ヶ月から年に及ぶものもあります。
先生、いろんな患者さんと向き合っていて、もう早く来てくれればよかったのになと思う場面もあるんじゃないですか。
はい、顎関節症では痛みと、開口障害と雑音というのがあるんですけれども、雑音というのはあまり治療の対象には最近ならないというふうに言われているんですね。というのはそもそも音だけであればあまり気にしなくてもいいというのがあるんですけれども、音がなかなか治りにくいということがその一つの理由なんですね。でその音でもですね、初期段階であれば治せるものもありますので、なるべく早くこう受診することで治る症状というのが増えてくるということは言えると思います。
最近は若い方も先生のところを訪ねるということですけれど、高校生さんも
そうですね、やはりストレスが強いというのもあるんでしょうか。成人の方であれば、例えばその人事部長という方がですね、その 人事異動の時に顎が痛くなると。でそれが終わると治る。学生であれば試験の時に痛くなると、終わると治ると、そのようなことはよくあります。
はあ、頑張りすぎてますね。
そうなん、歯を食いしばって頑張ってるというところなんでしょうか。
治療費といったところも気になるんですけれど、
はい、顎関節症の一般的な治療では、健康保険が適用になりますので、それほど高額になるということはありません。
で高額になる場合は、先ほどのその噛み合わせの治療ですとか手術という特別な、
そうですね、そういう場合には高額になりますが、症例としては少ないです。
ところで青村先生、お名刺を拝見しますと口腔顎顔面再建学講座、口腔外科学分野の講師ということで、それこそ顎が痛くなりそうなこう長い肩書きでしたけれども、顎顔面再建学というのは、
これはですね、例えばその腫瘍などで顎を切る必要があったりとかですね、あとは顎の変形があったときに顎を切ってそれを治すというような、まあ顎の再建ですね、そのようなところもやるということなんですね。
さあ、それでは先生、最後にリスナーの皆さんにいろいろなアドバイスをお願いします。
はい、最近の顎関節症への対応というのは、患者さんの自然注力をサポートするというイメージです。さまざまな方法で顎への負担を減らし、患者さんが治ろうとする力を手助けするというようなイメージなんです。そして症状が強い急性期をなんとか乗り越え、一日でも早く不快症状からの解放を目指すというのが我々の役割と考えております。しかし顎関節症の症状と似ていても全く違った病気が隠れている場合があります。長期間ですね、顎関節症と思われているものが実は腫瘍や神経痛や自己免疫疾患であったりすることもあります。やはり何らかの症状があった場合にはなるべく早く受診し適切な診断を受けることが重要であると思います。